今年もクリスマスが巡ってきました。私たちのために神様が大切な一人子イエス様を送ってくださったこと、それがどんなに大きい恵みであるのか、この朝も覚えることができますよ。またどうぞ私たちの周りにいる方々が一人でも多く誠の神様がおられること、私たちのために神様が大きなことをしてくださったこと、イエス様を送ってくださったこと、このことを受け入れることができますように、この時どうか神様導いてください。この朝もあなたの御言葉の前に静まります。どうぞ私たちの心を開いてください。このひとときを御手に委ねます。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年のアドベントは、ヨハネの福音書の1章から、学ぶことにいたしました。でヨハネの1章の1節から18節までのところ、先週から学んでおりますけれども、序文とこう呼ばれるところです。でこのところを通して、イエス・キリストとはどういうお方であるのか、そして、クリスマスの意味ということについてご一緒に考えていきたいと思います。で先週はですね、4節までのところを見ました。でこのところから、イエス・キリストという方は永遠の初めからおられた神であるお方、ね、2000年前に人としてその時初めて生まれてきた、そういう方ではなくて、はるかに昔からもうすでにおられた神である、そういうお方だということでした。それからイエス様はその初めに全てのものを作ってくださった創造主、作り主であるということ、そして私たちに命を与えてくださった命の源である、そういうお方だということを学ぶことができました。で今日は5節から8節のところをこう開きました。で今日のテーマは光ということです。まあ、光ですね。毎年この時期クリスマスの時になりますと、街中でもねあちこちこう光こう意識するのではないでしょうかね。まあ、イルミネーションが輝いてます。でこの教会でも本当にささやかなんですけれども、窓際にですね実はタイマーでイルミネーションを照らしておりました。ちょっと夜通りかかることがあったら見てみてください、ね、ちょっと綺麗かなと思ったりも、いたします。またクリスマスの時になりますとキャンドルサービスやりますよね。ここでも今年もキャンドルサービス行いますけれども、ろうそくに明かりを灯してこう礼拝をこうお捧げしますよね。まあ、このようにクリスマスというと光をこうイメージするのではないでしょうか。で聖書は、その通りイエス・キリストは光であるとこう言っております。で先週のところでも4節にありました、この命は人の光であった、ね、イエス様は人の光であるとこう言っていました。ではどうしてイエス・キリストは光と言われるのでしょう。またこのイエス様の光とはどのような光なのでしょうか。早速今日のところから、3つのことについて確認をしていきたいと思います。でまず第1点目のことです。それは、闇ということですね。まあ、光のことを考える前に闇のことをちょっとお話したいんですけど、この世は闇に支配されているという現実ですね。この世は闇に支配されているということなんです。5節をお読みします。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、ね、このところに光と闇という言葉が出てきます。聖書を読んでいくと光それから闇という言葉が結構いろんなところにこう出てくるんですね。で皆さんはどうでしょう、闇というとどんなことをイメージ するでしょうか。闇、ね、あんまり、ね、いい印象はない言葉かもしれませんね。私はですね、子供の頃闇というと本当にこう怖かったですね。暗いところが本当に怖かったです。特に夜のおトイレは怖かったですよね。まあ、何出てくるんじゃないかとか、そんな恐怖感が子供の心にはこうあったんですね。闇というとやっぱり恐ろしいものとか未知の世界ということをイメージするかもしれません。それから、どうでしょう、闇というとですね、裏の世界とか人目に隠れた部分、なんかそんな意味で使われることがあると思いますよね。何でしょう、闇金融とかですね、闇に葬るとかですね、そんなことが言われたりすると思います。聖書はこの世のことを闇であると言っています。この世界は闇である、昼まで明るいですけれども、でもこの世界は闇だというふうにこう聖書はこう言ってるんですよね。それはどういうことでしょう。この世界は神様によって良いものとして最初作られました、ね、良いものとして、ね、非常に良かったって創世記見ると神様が作られたと言ってるんです。ですから本当に良いものとしてこの世界を神様が作ってくださいました。しかしアダムとエヴァの時からですね、人間が神様に背いてから罪がこの世界に入ってきました。それ以来、もうその時以来、もう最初からですよね、その時以来この世界はもう罪に支配されているとこう聖書は言っています。ですから闇というのは何でしょうね、神様から離れている状態、人の心が神様から離れて罪に支配されている状態、それを闇というふうに表現していると思います。今の世の中を見渡してみてもね、やはりこの世界には闇があるということを感じるのではないでしょうかね。どうしてこんなことが起こるんだろうと思えるような痛ましい事件が毎日のようにこう起こっています。またそれは決して他人事ではないようにも思いますよね。自分の心、ね、こう自分の心の中を覗いてみてもですね、それを感じることがあるのではないでしょうか、ね、妬み心を抱いてしまったり、人を許せない思いに駆られてしまったり、自己中心になっているなって気づかされることがあったりですね、本当に心の闇があるなって感じることがあるとこう思います。それもこれも罪がこの世界に入ってきて、人の心が生まれながらにして神様に背いて罪に支配されているからだとこう聖書はこう言っているんですね。どうでしょうね、闇の中にいるということは本当に苦しいことであると思います。闇の中にいて心地よいということはないとこう思うんですよね。私たちいろんな出来事があって、いろんな苦しみに遭うことがありますけれども、やはりそれは闇の中にいるからいろんな苦しみがもたらされるというふうにこう言えると思います。世の中の多くの人々は闇の中に置かれていて、光を見出すことができないで苦しんでいる、そんなふうにこう思うんですね。神様はこんな人間たち、ね、神様から離れて闇の中で苦しんでいる人間たちをどのように見ておられたでしょうか。神様は偉大なお方で、作り主であるお方で、何にもよらずに存在できるお方ですから、人間たちがたとえ苦しもうとも私には関係ない、放っておくことももちろんできます。でも神様はそうはなさいませんでした、ね、放ってはおられなかったんです。人間たちが闇の中で苦しんでいるのを放っては見ておられなかったんですよね。神様は私たちを本当に 憐れんでくださいました。何とかして人間たちをその罪の暗闇から救い出してご自身のもとへと迎え入れたいってそのように願われたんです。そのために神様はどうされたでしょうか。神様はこの世界に闇を照らす光を送ってくださいました。本物の光です。それが今日確認したい二つ目のこととなります。イエス・キリストが闇を照らす光としてこの世界、私たちのところへ来てくださいました。今から3年半前でしょうかね、あの東日本大震災が起こりました。で、あの時皆さん経験されましたよね。停電が続きました、ね、あんなに長い停電、ひょっとしたら生まれて初めのことだったかもしれませんよね。で、夜の街には明かりが全部消えてですね、信号もつかないで本当に真っ暗でしたよね。で、あの晩家の中にあったろうそくをかき集めですね、ろうそくに火を灯して過ごしましたけれども、改めて感じましたね。ろうそくの明かりってこんなに明るいんだ、こんなに暖かいんだって私感じましたね。こんなに頼りになるもんだなんだなってこう思ったんですけれども、どうでしょう、暗闇の中に光がある、それがどんなに小さな光であったとしても暗闇の中に光があるということは本当に安心できることであります。停電の夜に一本のろうそくがどんなに心強かったことかですよね。あれと同じように暗闇の中に一つの光があるとしたらそれはどんなに励まされることでしょうか。イエス様はまさにその暗闇に輝く光として私たちのところに来てくださいました。そしてイエス様は今世を照らす光として輝いてくださっています。これは本当に素晴らしいことなんですね。一箇所、旧約聖書から開いてみたいと思います。よろしければイザヤ書の9章をお開きください。クリスマスの時によく読まれる箇所です。イザヤ書の9章、旧約聖書の第2版であれば1045ページとなります。イザヤ書の9章の2節をお読みします。イザヤ書9章2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った、ね、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たってこう書いてあるんですよね。で、このイザヤ書というのは紀元前の700年頃イザヤによって書かれた箇所です。イエス様が来られるよりも700年ぐらい前に、ね、イスラエルの預言者のイザヤがこれをここに書いたわけですよね、記したわけですよね。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たって、まあ、当時にしてみれば、まあ、イスラエルの国が周りの大国から攻められて人々が本当に恐怖に おののいて苦しんでいるときに待ち望んでいたわけですよね。で、イザヤは言いました。大きな光を見る、ね、それがイエス様によって成就したんです。この予言が700年経ってイエス様によって予言しました。ユダヤの民だけではなくて全ての人たち、今生きている私たちにもこの予言が成就したんです。イエス様によって闇の中を歩んでいた私たちに大きな光が照った、ね、闇を照らす光が来た、そのことをですねこう言っている箇所なんですね。私たちはイエス様に出会うまでどうだったでしょうか、ね、罪の暗闇の中をさまよっていました。ひょっとしたら自分は 暗闇の中にいるということさえ気づかずに生きていたかもしれません、ね、そんな中で私たちはイエス様に出会いました。そして神であるイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んでよみがえってくださったこと、そのことを心から信じることができました。この時イエス様は私たちを罪の奴隷から解放してくださいました。そして私たちの心を明るく照らしてくださっています。ですからイエス・キリストを信じる人はもう暗闇の中をさまようことはないんです。今日の、ヨハネにこう戻りますけれども、ヨハネの一章の五節にこうありました、ね、闇はこれに打ち勝たなかった、ね、闇はこれに打ち勝たなかったってこうあるんですよね。確かに暗闇は恐ろしいものです。でもどんなにそれが深い闇であったとしてもキリストの光に打ち勝つことはできない。聖書はそのことをはっきりとこう言っているんです、今度は新約聖書からですねもう一箇所聖書を開いてみたいと思います。同じくヨハネの8章ですね、今日の箇所の少し後です。同じヨハネの8章の12節をお開きください。ヨハネの8章の12節ヨハネ8章12節を読みします。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです、ね、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですって、ね、イエス様はこう言われたんです。イエス様に従う者は決して闇の中を歩むことはないってね、これは確かな約束なんですよね。イエス様の光に導かれてこれからも正しい道を歩み続けていきたいと思います。さて、次に今日の3つ目のことにこう移りたいと思います。それは、光について証しをするということです。光について証しする、光であるキリストについて証しをするということなんです、ね、まあ、闇を照らす本物の光が来た。今度はそのことを他の人々にも紹介をする、証しをしてあげる、伝える、そのことをですね3つ目のこととして、考えてみたいと思うんです。と6節から8節にかけてヨハネという人のことが書いてあります。ヨハネですね。で皆さんにちょっとお聞きしたいんですが、このヨハネという人、ね、どのヨハネのことでしょうか、ね、どのヨハネ、ね、実は聖書にはですね何人かヨハネという人が出てくるんですね。でこのヨハネの福音書のタイトルになっているヨハネもヨハネさん、同じヨハネでしょうか、それとも違うヨハネでしょうか。他にも何人か実はヨハネさんがこういるんですけれども、でこのヨハネはこの福音書を書いたヨハネとは違う人物です。この人はバプテスマのヨハネと呼ばれる人の、ことなんですね。じゃあこのバプテスマのヨハネはどんなことをした人でしょうか、ね、まあクリスマスの時によく読まれるルカの福音書とかにはですねバプテスマのヨハネが生まれてきたことのことがですね、詳しくこう描かれています。 ルカの一章を見ると大半が実はこのヨハネの誕生のことでねこう埋められているんですね。イエス様のことよりもヨハネのことがなんかいっぱい書いてあるようなそんな箇所なんですけれども、それほどまあ重要なことなんでしょうね。 バプテスマのヨハネという人はイエス様より大体半年ぐらい先に生まれてきました。でイエス様の親戚にあたります。お父さんはザカリアという祭司をしていました。でお母さんはエリサベスですね。で長いこと子供が生まれなかったんですけれども、神殿でザカリアが祈っているときに本当に示されてですね、あなたの妻エリザベスは男の子を産む、そのことを告げられるんですよね。それがルカの一章にこう描かれています。で生まれてきたこのヨハネという人、大人になってからですねユダヤの荒野に出てきました。そして人々に罪を悔い改めるようにこう説きました。ヨハネの言葉を聞いて大勢のユダヤの人々が心を示されてですね、罪を告白して彼からバプテスマを受けました。実はイエス様もこのヨハネからバプテスマを受けて救い主としての活動を始めたんですね、まあ、そういう人なんです、バプテスマのヨハネ。でこのヨハネのことが今日のところの5節から、まあ、8節のところにかけてね、こう書かれているんですよね。で6節から8節をお読みしたいと思います。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。このところにね、ヨハネは神から使わされたって、彼は光について証しするために来たというふうに書いてありました。でも彼自身は光ではなかったって、そんなふうにこう書いてあるんですよね。神様はしばしば人を用いてメッセージをこう伝えました。で旧約聖書を読むと、そうした人たちのことが書いてあります。預言者と呼ばれる人たちですよね。イザヤもそうですし、エゼキエルとかね、ダニエルとか、こう預言者と呼ばれる人のことがこう旧約聖書にこう書いてありますけれども、神様はですね、そういう預言者と呼ばれる人々にメッセージを伝えたんですね。将来イスラエルを救うメシア、救い主がやってきて人々を罪から救う、そういうことを伝えたんですね。先ほどのイザヤ書にもですね、まあ、9章読みましたけども、あれもまさに神様がイザヤに伝えた神様からのメッセージ、ね、やがてメシアが使わされる、人々を救うっていう予言だったんですね。でこのバプテスマのヨハネもその預言者の一人、まあ、最後の預言者であると言われています。イエス様が来られる直前に使わされました。そしてヨハネを通して彼の証を聞いた人が暗闇から救う光であるイエス・キリストを信じるように神様から用いられた、そういう人なんですね。神様はイエス様のことを伝えるために人を用いられます。本当の光が闇の中に輝いていることを人々に知らせるために証しする人を使わされるんです。私たちはどうでしょう、ね、私たちも、ね、私たちに関係ないことではないんですね。私たちもイエス様のことを人々に証しするために、紹介するために、今いるところ、それぞれのところに今いますよね。今いるところに神様から使わされているのではないでしょうか、まあ、これから家に帰ります、家族がいますよね。家族のところに私たちは使わされているんです。明日寝れば職場に行きます、ね、ひょっとしたらたった一人のクリスチャンかもしれません。でも神様は私たちをそこに使わせてくださいます。イエス様のことを証しするため、それから今住んでいる地域があります。たった一人のクリスチャン家族かもしれません。でも私たちを通してイエス様のことを伝えようと神様は期待されていると思います。 学校でもそうだと思うんですよね。イエス様は私たちに希望を与えてくださる本当の光です。ここに本当の救いがあるんです。本当の喜びがあります。私もイエス様を信じて心に迎えして、暗闇の人生から喜びの人生へと変えられました、本当に感謝していますってね、まあ、そんな風に言葉を通して、あるいは私たちの生き様を通してですね、周りの人々にイエス様のことを明かしてきたら素晴らしいのではないでしょうか、ね、いかがでしょうか、ね、これからクリスマスを迎えてまいります。クリスマスはイエス様の証の時、イエス様を紹介する時でもあると思うんです。イエス様が私たちに希望を与える光として、闇に輝く光として私たちのところに来てくださいました。この素晴らしい喜びの知らせをぜひ周りにいる愛する人々にお伝えしてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。天のお父様、このアドベントの朝、御言葉をありがとうございます。私たちは以前暗闇の中でもがき苦しんでいました。そんな私たちが闇に輝く光、イエス様に出会ってこの光の中へと入れていただいたことを心から感謝いたします。これからもイエス様の光の中を歩み続けることができるように、私たちの人生をどうぞ導いてください。またあのヨハネがイエス様の証人として用いられたように、私たちも家族や友人、同僚、地域の人々に本当の光であるイエス様のことを紹介できるように、どうか知恵と勇気をお与えください。このクリスマスの時、イエス様に出会う方がどうか起こされますように、憐れんでください。今週も私たちの歩み、今日集えない兄弟姉妹一人一人の上にも、あなたの守りと導きと励ましがありますように、どうぞお願いいたします。このひとときを心から感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では今日の御言葉をもう一度思い巡らすときを持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自お祈りください。ここまでとしたいと思います。それでは、賛美をお捧げいたしましょう。どうぞご起立をお願いいたします。賛美歌の103